みんなの健康ラジオ。お元気ですか？岩崎理恵です。毎週この時間は横浜市医師会の先生方に健康についてのお話を伺っています。今週と来週は鶴見駅から徒歩3分のところにある石井小児科心臓小児科の石井正弘先生に夜尿症をテーマにお話を伺います。石井先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生、夜尿症っておねしょうのことですよね。
はい。
この夜尿症とはどのような症状でしょうか？
はい。夜尿は夜間睡眠中に不随に尿を漏らす現象で、5歳以降で1ヶ月に1回以上の夜尿が3ヶ月以上続く場合には夜尿症とされます。
はい。
夜尿症は5歳から6歳で約 20%、 小学校低学年で約 10%、 10歳を超えても 5% 前後に見られます。中学生になると 1% から 3% まで減少します。夜尿の存在は肉体的にも精神的にも子どもの生活の質を低下させるため、積極的に治療することが大切です。
はい。石井先生はこの夜尿症の診察にあたっては注意されていることがあるそうですが、それはどんなことですか？
夜尿症を診察するにあたっては、本人と保護者の疑問や不安を受け止めた上で、病気の原因を理論的に分かりやすく説明して、具体的な対処法を示し、治療までの見通しを分かりやすく説明するようにしています。
はい。
そして、夜尿症の子どもに対しては、心理的ダメージに配慮し、保護者の話によく耳を傾け、気持ちを理解できるように心がけています。
それは嬉しいですね。では家庭では夜尿症のお子さんにどのように対処すればいいんでしょうか？
夜尿症の子どもに対する家庭での夜尿症対策の3原則は、起こさない、怒らない、焦らないことです。
はい。
特に夜尿症を防ぐために、夜中に起こすことを習慣にしてしまうと、睡眠のリズムを乱し、尿量を減らす作用のある抗利尿ホルモンが減ってしまうため、結果的に寝ている間の尿量が増え、夜尿がひどくなる原因にもなります。
はい。
夜尿をしてしまった子どもを怒るのではなく、むしろ夜尿をしなかった朝には褒めてあげるようにしましょう。
なるほど。おねしょしなかった朝には褒めてあげる。では生活習慣の上ではどんな注意が必要でしょうか？
食生活では、特に夕方5時以降は夕食時とそれ以降の水分や塩分の摂取を控え、寝る前には必ずトイレに行く習慣をつけることが大切です。
はい。
また夜尿症を治療する上で、子どもの日常的な水分摂取や排尿排便の情報はとても重要になります。そのため日々記録を残すようにして、医療機関を受診する際にはかかりつけ医にお見せください。
わかりました。来週は気になる夜尿症の治療について伺いたいと思います。石井先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなの健康ラジオ、今日は石井小児科心臓小児科の石井正弘先生にお話を伺いました。お相手は岩崎理恵でした。この番組は横浜市医師会の提供でお送りいたしました。